聖書をお開きください。新約聖書マタイの福音書17章1節から8節、新約聖書の33ページです。
聖書を読みします。新約聖書マタイの福音書17章1節から8節。それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。そして彼らの目の前で御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった。しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合っているではないか。するとペテロが口出ししてイエスに言った。先生、私たちがここにいることは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて、彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはない、と言われた。それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。聖書は以上です。
ご着席のまま、教会福音賛美歌66番を持って主を賛美しましょう。教会福音賛美歌66番。
おはようございます。ろうそくが3本灯りました。今日は毎日聖書を一緒に味わっている箇所、マタイ新約聖書マタイの福音書読んでいただいた17章からメッセージをいたします。題は前にも出ておりますように、キリストは神の御姿というものです。神様のお姿をもってこの地上においでくださったイエス様を、この聖書の箇所からも一緒に味わいたいと思います。16章と大きなつながりがありますので、16章を少し初めに見ておきたいと思います。16章の出来事というのは大変有名な聖書の箇所が16節ですね。シモン・ペテロが答えていった。あなたは生ける神の御子、キリストです。これは信仰の告白として大変有名な言葉で、これをカトリック教会はペテロに与えられて、そしてこれを受け継いだのがローマ法王であるというわけです。18節のでは、私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます。教会の土台は何であるかというと、この岩の上だと。その岩はペテロさんだと。ペテロさんの後継者がローマ法王、歴代のローマ法王である。 これがカトリックの受け止め方なんですね。多くの方はよくご存知ですが、初めての方は、ああそういうことかと。ところがなぜキリスト教会がカトリックとプロテスタントに分かれているのかというと、この言葉の解釈の違いなんですね。カトリックのことを新旧教と言いますね。で、プロテスタントは新教と言います。よくお宅の教会はどっちですかと聞かれると、プロテスタント新教ですね。で、プロテスタントというのはプロテストするという言葉で、英語で、抗議するというわけです。何を抗議するのかというと、カトリックが、まあ、聖書以上にの法王の権威を置くということに抗議する。聖書以外のものに混ぜ物をするのに抗議する。イエス・キリストとマリアを同じぐらいに見てしまう、そういうことに抗議する。法王は絶対誤りがないということに対して、法王といえども人間だから間違いがある、まあ、こういうことを、まあ、いくつもいくつも他にも大事なことがあるんですが、一番中心的なことの中で、法王をペテロの後継者としてするのがこの御言葉だというんですね。マルチン・ルターはもう一つ、私たちが救われるのは信仰だけですよということです。信仰によって私たちは罪を許していただけます。カトリックは信仰も大事だと言います。でも行いもいるというんです。信仰と行いの両方がいるとカトリックは言うんです。じゃあ行いで合格できる人がこの中にいますか？カトリックの信者さんでそんな人がいるんですか？いないですよ。信仰のみですよ。それは旧約聖書から一貫しているので、マルチン・ルーターが1517年聖書に戻ろう運動ののろしを上げたんです。抗議したんです。これが500年前なんです。今2017年というのは宗教改革500年を来年迎えようとしている。まあそういう中で、今日はこの16章というのは違いはどこにありますかというと、それはペテロさんではなく、ペテロが言った16節の、あなたは生ける神の子、御子、キリストですというこの信仰の告白を岩として、それを土台として、キリストの教会が立っているんです。これは私たちプロテスタント、新教の共通した意見です。さて、まあそういうことがあるとても大事な箇所ですね。で、この後ちょっと触れますが、ペテロさんはこの後イエス様に、イエス様が自分は殺され3日目によみがえるということを言いましたら、そんなこと言わないでくださいとイエス様をいさめ始めたんです。ところがイエス様はペテロに向かって、下がれサタン、悪魔め、向こうへ行けと言って叱られるんですね。大失敗するんです。だからペテロさんを後継するカトリック教会は、ペテロは間違いがないということは、もう法王の初代法王と言ってもいいペテロさんがこんな間違いやってるんです。17章でも同じような間違いをやってしまうんですね。さて、 場所はどこだったかというと、16章の13節にピリポ・カイザリアの地方とありますね。ダンからベールシェバという一番北のダン部族の治めていた場所がこのピリポ・カイザリア地方なんですね。で、まあ、ここにも私は二度ほど行ったことがありますが、ここで化石を拾って今でも持っていますけども、このピリポ・カイザリアでみんながイエス様から離れていくという状況にある中で、ペテロが大切な信仰の告白を言ってイエス様を喜ばせました。このあと弟子たちに、私について来ようと思えば自分を捨て自分の十字架を追って私についてきなさい、いろんな大切な弟子訓練の話をしていらっしゃる。やがてイエス様は十字架の時が迫っていますから、弟子たちをしっかりと整えているんですね。そんな状況が16章なんです。16章が終わって、しかもイエス様がもう一度この世界に来るよということをおっしゃった後、17節、17章1節、それから6日経ってとありますね。もう6日っていうのは、だからこれらの出来事から6日経って、ペテロの信仰の告白の後6日経ってということです。その山はどこだったのか、高い山に導いていかれたとあります。高い山、ヘルモン山だという説も結構有力です。ピリポ・カイザリアからさらに北に20キロ、22キロぐらい登ったところに、高い山というとヘルモン山があります。ヘルモン山が変貌山だろうという説も強いんです。もう一つ有力な説がタボル山と言いまして、ナザレの近くですね、ガリラヤ地方にあります。ちょっと前見ていただいたら、こんな山ですね、お椀を伏せたような山で、イスラエルの平原に立って、ここだけが高いんですね、タボル山、600メートル余りあると思います。ここへ行きますとね、皆さん、たくさんの人が今でも巡礼に行くんです。聖地旅行に行くと、ここでイエス様が姿変わりをされたというのでここに行くんですね。私も2回ほど行って、一緒に行った方々と一緒に乗り合いでタクシーに乗りました。他に歩いたら600メートルきついですからね、旅先で。で登ったんですが、まあ、道が狭い、ガードレールがない、運転手は飛ばすんですね。まあ怖いと言ってもね、もう本当にヒューヒューするんですが、あそこで事故があったりってあんまり聞きませんね。アクセルとブレーキ間違えたら大変ですね。頂上を見ますとね、向こうの方から登ってくるんですね、上の方から。でその広い道を通ってくると、建物が、大きい建物が3つほど建っていて、まあ、真ん中の赤い屋根が確か事務所のような箇所でした。で一番手前にある大きい建物が礼拝堂なんですね。でここにこういう像が描かれているんですね。前を見ていただいたら、イエス様のお姿があり、そしてモーセとエリアが両方にいます。 どちらがモーセだと思いますか？ヒントがね、手に持っている方が何でしょうね。おそらく十戒の石の板だと思いますから、向かって左手がモーセでしょうか、はい。正面にこういう街道の正面にあったり、それぞれがあの入り口 の、 あの上に壁画のように書かれていて、弟子たちが驚いてあの倒れ伏しています。今日はのこのように16章からのつながりで、まあ、タボル山だと思う、まあ、どちらにしろヘルモン山にしろタボル山にしろ、この出来事があったというのは確かなんですね。そのことを心に留めながら、今日は3つのポイントでこの箇所から見ていきたいと思います。一つはキリストのご意向の目撃者で、イエス様はペテロとヤコブとヨハネ、まあ、ヤコブとその兄弟ヨハネ、ガリラヤ湖で漁師をしていた網元の息子ですね。で、この網元の息子の兄弟がイエス様についていった。で、ペテロは筆頭格ですね。この三人というのはですね、いつも一緒だったんです。しかも特別扱いで、サンバガラスと言ってもいいですね。あの、街道塚さ、ヤイロという人がいて、その娘が死んだ。12歳だったかな。で、もう死んで悲しんでるのに、イエス様は蘇らせた。その時、お供をしていた特別の弟子がこの3人です。また有名なのは、ゲッセマネの園で、イエス様が夜通し祈られた。その時、共にいた弟子たちは、園の入り口に残して、3人だけを身近に、園の中央まで連れて行った。だから、優等生、弟子の中の優等生扱いですね。選ばれた、この特別な3人が、やがてペテロは晩年までイエス様のことを伝えます。その書き残した2本の手紙、2つの手紙の1つ、後の方の手紙がこの時の回想を語ってますね。今の絵をもうちょっと見てみましょうか。エッチングのようですね。この方がリアリティがありますね。タボル山に巡礼している人々の旅の姿です。で、ペテロがずっと後に晩年に振り返って言った言葉がこれですね。私たちはあなた方に、私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、ずっと後の時代の何十年か後でクリスチャンたちにイエス様がもうまた来られますよと言ったというんです。それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。高い山でイエス様、モーセとエリアが話し合っていたのをこの目で見たんだよ。そう振り返っているわけです。まあ、第一番目のことはこのような弟子たちと モーセとエリアがイエス様の姿代わりの目撃者だったということですね。さて、二つ目 のポイントですが、この中で17章の2節、そして彼らの目の前で見姿が変わりとあります。見姿が変わり、キリストの見姿と今日は題をつけましたけれども、キリストのお姿が変わったというのはですね、この言葉は実は聖書の中で何箇所も出てくるんですが、その一つがフィリピ人への手紙2章6節から7節の箇所で、クリスマスの時によく開かれる言葉ですね。お開きになってもいいですか。前には出しました、キリストは神の見姿である方なのにという見姿、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました、人としての性質を持って現れ、続くんですが、このここでいう形が見姿なんですね。神でない神であるお方が神ではないものから区別する性質を言い換えると神の形と言います。今までイエスをイエスだと言わせていた特色が、そのここで言う人間と同じようになられたという意味になります。これがクリスマスですね。神の御子が位を捨て、神の位を捨てて地上に下り、人となり、しかもしもべとなり、死に至るまで、十字架の死に至るまでご自分を低くした、低くなられた、これが大変有名な箇所で、クリスマスというのは神の御子がご自分を謙遜になって、虚しくなってくださったということですね。で、その時この17章の2節の後半、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと、変わった姿がこのように表現されています。で、この表現は実は新約聖書の一番終わりの黙示録の一章に出てきますね。こういう言葉です。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。また右手にはその星を持ち、口からは鋭い諸刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであった。やがてこの世界を治めるイエス様のお姿をこんなふうに表現しています。ヨハネが見た、パトモスの島で見た幻ですが、一度目は救うために来られたイエス様、これはクリスマスです。二度目には羊とヤギを分けるために、裁くために来るというイエス様は、こういうお姿だろうと言うんです。ここでね、カトリックのことを言いますとね、カトリックの方は聖書を持っていませんから、聖書は印刷されて自分たちの言葉に訳されるようになったのは宗教改革後ですよね。 ルターの、翻訳はラテン語を翻訳しているんで、それはまさにそれがドイツ語の標準語訳になったよ、標準語になった。で、それまでは絵で見たりお話で聞いたり儀式で見たりしてますから、あまり確かではない。私たちのように聖書を自分で読んで調べるということもないし、関連書物もないわけです。だからこういうイエス様のお姿のことをお話で聞くと怖いんですね。神様の御子としてこの世界を裁くためにこらえる、生きているものと死んだものと裁くお方、このイエス様が鋭いモロ刃の剣が口から出ているというね、顔が太陽のように輝いているって、そうすると自分に罪の恐れを、裁きかれる恐れを持っている人はイエス様の審判が怖いですから、マリアさんに頼むわけです。行かれるマリアを、巫女をなだめてほしいとマリアさんに頼むんです。これがマリア信仰、マリア崇拝の大きな理由でしょう。母性愛すがるんですね。さてイエス様はこのようにまさにその大きく変わった姿、栄光の姿を見せられた。やがて後によみがえられる時の復活の体、昇天して神の右に座しておられる時の栄光の姿、おそらくそのようになられたんではないかというわけです。よく考えてみますと、これはもともとのお姿ではなかったか。先ほどピリピへの人への手紙の中で見た、人間と同じようになり人としての性質を持って現れた、これが仮の姿であった。私たちはイエス様が姿変わりをされた、変貌した、いつものイエス様ではなくなったと思いがちなんですが、本来の姿に戻られたのではないか。むしろクリスマスにこの地上に来ておられて、赤ちゃんとして生まれ人としての生涯をたどられた、あのお姿は変貌していたと思った方が、より聖書から見たイエス様のお姿だと思われます。この世に神の御子としてマリアから生まれる前から神の形を持っておられた、そのことに気づかせられますね。まあキリストの御姿ということから今こういう点を見てきました。では最後の3つ目のポイントで、ここに登場したモーセとエリアですね。この2人は旧約聖書全体を表すとすればモーセとエリアで代表されます。旧約聖書の最初の5つの巻物をモーセ五書と言いますね。モーセの書とも言われます。預言者を代表するのが、代表的預言者がエリアです。まあエリアはマラキの預言の中で旧約聖書の最後の預言者の預言で、メシア救い主の 来臨の直前に先駆者として来られると約束されていました。バプテスマのヨハネがその人であったとイエス様は言われました。パリサイ人たちはそれを認めません。バプテスマのヨハネはヘロデ王が自分の兄弟を殺してその妻を奪ったあのヘロデアの娘サロメに踊ったご褒美に何でも与えると約束した。娘サロメは母親のヘロデアにそそのかされて自分たちのことを非難していたバプテスマのヨハネを首を盆に乗せてくださいというので、それが英雄イエス様が地上で女から生まれたもので最高の人物だと言われたバプテスマのヨハネの首がたかが女の子の踊りのご褒美にはねられた。そしてイエス様がバプテスマのヨハネのところに弟子を使いに出すと、ヨハネは弟子にイエス様に聞いてくれと、あなたは誰ですかと聞いたら、約束されていたものだとおっしゃったんですね。ヨハネはそれで安心して死んでいったと思います。律法と預言者の代表者であるこの二人がイエス様とお話をしていたのは一体何だったんでしょう。話題は何だったんでしょうか。17章の記事の中でマタイはそのことに触れていません。同じことを、この出来事をルカの福音書の医者ルカはこう言ってるんですね。イエスがエルサレムで遂げようとする最後のことについて話していたのである。興味のある方はルカの9章31節ですね。最後のこと、つまりイエス様がどんなふうな死に方をするかということをこの3人は話していたんです。イエス様は前の16章の21節で、私は長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始めて、ペテロがそんなこと言わないでくださいと言って叱られた。もうイエス様はそのことをもう決められていたことだと話し始めたんです。その十字架の死について、旧約聖書を代表する二人の使徒、モーセとエリア、話し合って、果たしてそれでいいかどうか、他に道はないのか。それが、変貌の山の上の会話の内容だとルカは言うんです。でイエス様は、モーセとエリアと離れて一人なって、自分は確かに苦しみ十字架の死を、その道をたどるのが正しいという判断をもう一度話し合いの結果確認して、なければならないと決まっているという、この神様の父なる神のお定めではあるけども、イエス様は決まってるから仕方なく王子だというんではなく、イエス様はご自分でその道を選ばれたんです。ヨハネはその辺のイエス様のお心をこう言ってますね。これは聞いてください。ヨハネの10章に、父は私が自分の命を捨てるから私を愛してくださるのです。 命を捨てるのはそれを再び得るためです。誰かが私から取り去るのではない、私が自分から、進んでという意味でしょうね。それを捨てるのです。私にはそれを捨てる力があり、またそれを受ける力もある。つまり十字架の道は決まっていたけど、ご自分でも選び取った道だと、こうおっしゃってるんですね。そのことを確認すると同時に、ご自分でも決断されたわけです。そしてこの時8節に、それで彼らが目を上げてみると、誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。ただお一人だけであったという言葉が私たちに目を引きます。他にはいない、誰もいない。怖がる弟子たちに手を置いて、優しく手を置いて慰めてくださったこの方が、本当にしもべの形をとって、十字架の死に至るまで従順にご自分の命を捨ててくださった、その謙遜さ、しもべとなってくださった神の御子の謙遜さ、そのお方が驚いて恐れている三人の弟子たち、励まして慰めて立たしてくれたわけですね。この最後の八節の、誰もいなくてただイエスお一人だけであったということを、少し思いをそこに置いてお話を結んでいきたいと思います。第二ペテロの一章十七節を前に出しました。キリストが父なる神から誉れと栄光を受けになった時、厳かな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。ペトロがこの声を聞いたわけで、それがこの17章の五節のことですね。これをペトロが振り返ってこう言っているわけです。これはイエス様が洗礼を受けるとき、バプテスマのヨハネから洗礼を受けるときに天から声がした、あの神のお声と一緒です。イエス様になぜ私たちが聞き従うのか、このお方に彼の言うことを聞きなさいという父なる神様の声は、このメシアが栄光のメシアであるが、十字架もそれに伴う以前のさまざまな苦しみを受けて私たちの代わりに死んでくださった、そしてよみがえって父の身元に栄光の座に戻られたお方だ、救い主だ、だから聞き従いなさいとおっしゃってる。このそれゆえに、私の愛する子、私の喜ぶ私の子だとおっしゃっています。こういうのこと思うと、今一度今日の聖書の言葉に選びました。 キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てないられないとは考えず、持ち続けることをできたんです。でも、ご自分を無にして虚しくなりという訳がありますが、使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。これが、の今日のこの神の御姿というイエス様のお姿と重なる言葉です。ペテロは使徒の働きの中で4章でそういうことを踏まえて言ったんでしょう。この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべきなは使徒に与えられていないからです。この方以外にはただイエスお一人だ。ペテロはイエス様の大きな変化する姿を見て、口走ったんですね。ここにいつまでもこのままがいいです。一つはモーセの幕屋を、もう一つはエリアの幕屋を、もう一つはイエス様の幕屋を建てましょうと言った。つまり三人並べちゃったんです。あなたは生きておられる神の一人子ですと言った後、イエス様の十字架のことを否定して叱られた。同じ失敗です。イエス様もモーセもエリアも同じ列に並べちゃったんです。同じことをやってるのはイスラム教でマホメットも一緒だというんです。聖書はイエスのみが救い主だ、ただお一人だと言ってる。エホバの証人はエホバだけが神で、イエスは神ではない、神の子ではあるが神ではない、聖霊も神ではないと言っている。聖書は私たちのために神の御子がこの世に下り、人となり栄光の位を捨てて貧しい姿をとって来てくださった。そして十字架の上で身代わりとなって救いを成し遂げてくださった。この名を受け入れ、この方を信じる者は皆神の子となるという約束はイエスの名を置いて他にない。だからこの方以外には誰によっても救いはなく、私たちが救われるべき名は天の下でこの皆の他にはない。これが聖書の証言です。唯一のただ一人の救い主である。そのことを使徒パウロはコロサイ人への手紙の中でイエス様のことを紹介する中でこう言っています。巫女は見えない神の形、神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。復活のことを言っているようです。なぜなら万物は巫女にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威も、すべて巫女によって作られたのです。万物は巫女によって作られた。巫女のために作られた。原因であり目的です。巫女は万物よりも先に存在し、万物は巫女にあって成り立っています。巫女は見えない神の形である。キリストは神の御姿であらえる。 この方の他に救い主はいないと、まだ信じていない方が、そう信じる、ただイエスお一人だけだと信じるクリスマスとなりますように、そして救われますように、そしてこのようなイエス様を先に救い主と信じて告白しているクリスチャンたちは、ますます手を置いて優しく声をかけ、励まして慰めてくださる愛の主を信じて、あなたの他に誰もいません、あなただけを私は救い主として信じます、ますますあなたを愛して他の何者よりもあなたを大事にしますと愛の告白をして、このクリスマスを過ごしていきたいと思います。この後、キリストには変えられませんと高らかに賛美いたしましょう。お祈りいたします。天のお父様、イエス様の姿変わりを通して、ただごとでないことが起こり、ただごとでない救い主がこの世界に来てくださったこと、覚えることができて感謝します。いろんなものに頼っていきたい私たちですが、ただイエスお一人だけであったと心から信じ告白し、そのように生きていくものであらしてください。この世を去ってこのお方の前に立つとき、よくやったと、よくついてきてくれたと、そんなふうに認めていただけるものになりたく願います。信じることをためらっている方が信じる決断をし、またイエス様を信じる神の子の印のバプテスマを決意する時としてください。イエス様の御名によってお祈りします。